本日紹介する水素ニュースはこちらでございます。ロジスティックストゥデイっていう、なんかちょっと何これ、なんかよくわかんないんですけどね。
物流の話やね。ロジスティックだから。
ああそういうこと？
うん。
ロジック
ス物流流通
トゥデイという、うん、5日前の7月7日のニュースです。七夕祭り、うん、読み上げます。ヒョンデ水素トラックでルマン物流支援と、
うん、
ヒョンデ、
うん、
ルマン、
うん、
物流、
うん、
これ今まで水素ニュースって聞いたことあるそれぞれの単語がなんかこうあんまりここのマッチしなかったんじゃないかっていう、うん、このヒョンデと物流もイメージわかないし、
そうね、
ヒョンデとルマンもイメージわかないし、
うんうん、
ルマンと物流もよくわかんない、
うんうん、
ちょっと不思議なニュースですけどね。
ヒョンデがねルマン走ったっていう話でもないんだよね。
なさそうですね。まあちょっと深掘ってみていきましょう、うん。ヒョンデモビリティジャパン横浜市西区、これこの間行きました、僕、
うん、
横浜 CXC、
はい、
行きました僕、
はい、
打ち合わせに、
はいはい、
この夏ねちょっとイベントがあるんですけどね、はい、7日、ヒョンデモーターグループが、うん、水素物流ソリューションとロボティクス技術を活用し、
うん、
レーシングチームジェネシスマグマレーシング、すごいね、
うん、
ジェネシスマグマレーシングのルマン24時間レース初参戦を支援したと発表した、うん。水素燃料電池大型トラックにある物流とウェアラブルロボットの活用を通じモータースポーツの現場で先端技術の実用性を示したと、うん、なので、
うん、
ヒョンデが出場したわけじゃなくて、
うん、
サポート車両として大型のトラック、
うん、サポートヒョンデってトラックも作ってんだね。
作ってるんですね。もう我々のヒョンデさんのイメージといえば、
まあ、
ネッソです
ね。ネッソね、
世界で一番売れている、
うんうん、
水素乗用車、
水素乗用車、うん、
トラックっていうと、まあ、中国製のイメージがありますよね。
あ、そうだよね、中国
は、
ね、
水素トラックでいうと、
うんうんうん、
燃料電池トラック、中国がシェア一番大きいってイメージありますけども、うん、作ってですね、ヒョンデさんもね水素トラックで、ね、写真写ってますけどこれでかいですよ、
うん、でかいね。
これホンダさんとかが作ったらあのギガフューエルとか、
うん、
トヨタさんと日野さんが作ってる、
日野さん、そうね、日野のあのでかいやつみたいな、ね、
でかいトラック、ああいうでかいトラック、ああいうぐらいでかいって、何トンとか分かんないからさ、
分かんないね、
ちょっと難しいですけどね、うん、ですね。いや、ヒョンデさんすごいですね、
うん、
ヒョンデさん一個特徴が、
うん、
ヒョンデさんってグループでやってるんですよね。グループ会社がいっぱいあるんですよ。
ああそう、
はい、で水素自動車作ってる会社もあれば、
うんうん、
今ちょっとニュースちょっとありましたけど、これロボティクスやってるとこもあるんだよ、
うん、ロボティクスっていうのはどういうやつ？
ロボットで、あのさ、エキスポの時にさ、
うん、
ヒョンデさんのブースでさ、
うんうん、
あのロボットアームでさ、
充填するやつね、
そう、水素充填するやつあったでしょ。
あった
グループ会社なんかが作ってるの、ロボット。
そうかそうかそうか、なるほどね。
この間打ち合わせ行った時も、
うんうん、
ロボットの模型を置いてあって、
あ、
ちっちゃいフィギュアでしたけど、
そうね、あれロボットがやれば、あの危険な部分のその法律的な法的なものもクリアできる。
水素充填の話ね。
そうそうそうそうそう。
そう、ロボットアームで、
ね、
あの自動的に水素を入れてくれる。
ね。
そうすれば専任技術者がいらなくなるから。
そう、そういう、
ね、日本とか、まあ、韓国も結構厳しいらしいんですよ。
ああ、そうなんや。
法律整備が厳しいらしいんですけど。
そういうのね、この間見てすっごいと思った。
それをロボットの力がで人ができないところを解決していこうという、
ね、うん、そうそうそうそう、
あの全然スイスに限らず普通にいろんなロボットやってるんですよ。
はあ、そうなんやね。
そうだし、自動車の製造とかで、
うん、
こう加工するとかね、
うんうん、
トラム作ってたり、他に
ロボットアームね、工業用のロボットね、
そうそうそう
そう、うん、そういうのあるよね。
あとステーション運営もやってるんですよ、ヒョンデさん。
ああ、そうなんや。
確か韓国の 30% ぐらい持ってんじゃなかったかな、前ニュースでチラッと。
だから、まあそうだよね。だから日本もそれがあるというのにね、トヨタがこうステーション作ってくれてね、
ステーション運営もやってくれるみたいな。まあでもそこは住み分けがいろいろ日本はあるんだ
ろうね。あるんだろうね、業界のね。
特徴です、ヒョンデさんの特徴です。
うんうん、
車販売だけじゃなくてステーション運営とか、
うん、
ロボティクスのところとかもやってる、うん。トラックも手掛けてるっていうことで、燃料電池トラックだから、あのタンクもヒョンデさん自分で多分作っていて、燃料電池も自分で作ってるんですよ。
ああそう、
だってトヨタもそうですけど、
はいはいはい、
同じなんですけど、すごいです。
なるほど、
この技術力と連携力と経済力、勢いすごいです。でも成長産業、水素もロボティクスもどっちも成長産業。
この間これ はい、パシフィコ横浜行って、
はい、行きましたね。
駐車場にもヒョンで止まってましたね。
あ、そう、
うん、
かっこいいよね、
うん、すごいなんか未来的な、
そうなんだよ、
ボディーワークで、
うん、デザインもね可愛くて、うんうん、あのネストもオールニューネストも可愛くて、うん、まあ、もうちょっとニュースちょっと深掘っていきたいなと思いますけども、はい、ですね、今回6月13日から14日だから前回ダカールラリーの話をしましたけど、
はいはい、
今度
は
またルマンのニュースに戻ってきたという感じですね、
うんう
ん、6月13から14日フランスのルマンサルトサーキットで開催された、うん、第94回ルマン24時間レースのハイパーカークラスへ初参戦し、うん、出場した2台とも完走、これはあのジェネシスマグマレーシングさんの話ですね、うん、そのチーム運営で水素燃料電池大型トラック、
うん、
これは何て読むんでしょうか、 XCI エントって書いてある、なんかシエントフューエルエクシエントみたいな感じで読むのかな、うんうん、エクシエントフューエルトラックっていうね、うん、これなんか多分韓国語なんでしょうね。韓 X がさ、なんかついてるからさ、うん、読み方。エクシエント。エクシエントで合ってましたわ。
エクシエント。
合ってました。あの、ヒョンデが製造するトラック、
うん、
これエクシエントっていう、ね、うん、トラックがあるらしい
です。あ、何トンとかで書いてないの？
あ、どうなんでしょうかね。書いてるかな。何トンとかパッとは書いてませんでしたけどね。あの、エクシエントでいろんなシリーズがあって、その中のエクシエントフューレスルトラックっていう感じなんですよ、
はい、なるほどね、
はい、今回のやつはね、エクシエント、エクシエントあるかな、ちょっとちょっと父ちゃん調べてよ、ちょっと調べてて、
え
いや俺今ニュース見てるからさ、
うん、はい、
はい、ということ でこのまあ結構大きいトラックなんで、うん、いろんな荷物多分積んでると思うんですけど、うん、その中にはタイヤ交換の機材とか、
うん、
あとこうなんていうんですかね、こう体のサポートアイテムみたいな、なんかそういうこう体につけて作業しやすくするような、まあ、そういうアイテムとか、うん、まあ、そういったものをいろいろね積んでいたりとかするみたいですけどね。今回のこの
エクシエント 95kW の燃料電池スタックを2基搭載し、合計約 30kg 以上の水素を充填可能なタンクを備えています。
30kg って言ったら未来6個分ぐらいですね。
一充電での長距離走行を実現し、大型トラックながら、そう、あ、どっか行っちゃったどっか行っちゃった
どっか行
っちゃった、充填での長距離走行を実現し、大型トラックながら走行時に水しか排出しないゼロエミッション車です。まあ、何トンとかではちょっと書いてないですけど、
書いてないんかい、うん、でも結構大きいですね、
うん、
燃料電池 何キロワットってか、
95キロワット、
95キロワット、
うん、
あの前々回のさ、うん、あの田中貴金属さんのやつは500キロワットですから、500キロワット、
まあ、100キロワットぐらいある、
5分の1ぐらいの、うん、発電量か、
うん、
まあ、それなりにしますよね。
なるほど。
未来があの外に出せる出力が9キロワットなんですけど、
うん、
まあでも車内で使う発電量どのぐらいなんだろうな、ちょっと分かんないですけどね。未来何台分とかって言えると分かりやすいんでしょうね、うん、
ああそうね、
これがね、
うんうん、
まあでかいですよ。そんなのも動かせる技術力があるんですね、ヒョンデさんは。当社は世界初の量産型水素燃料電池大型トラックで、あ、世界初なのこれ、
へ
ー、知らなかった。世界初の量産型水素燃料電池大型トラックで、現在ヨーロッパ5カ所で175台稼働し、うん、そんな売れてんの、累計走行距離は2180万キロを超えている。
あ、
めちゃくちゃ売れてるじゃん。
本当だね、
トラックもういつからそんな、え、
うん、
なんかさ、やっぱさ、日本にいるとさ、
うん、
その海外の雇用企業がさ、うん、日本の国内初のニュースはあるじゃない、
うんうんうんうん、
だけどその海外の、もちろんその海外の企業が実は世界一を取ってるみたいなことっていっぱいあるじゃない、
うんうん、
でもそれはニュースにならないじゃない。
ああ、そうね、
だからそれはちょっと良くないよね。
そうね、
なんかさ、
うん、
まあいいんだよ、日本の技術力の高さをみんながまず知ることは大事、
うん、
なんだけど、そっちばっかりの情報だけだと、
うんうん、
あたかもその、いやもう余裕じゃんみたいな、
うん、
ちょっとウサギと亀じゃないですけど、
胃の中の蛙みたいに、
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
でまあ多分日本はそのメディアとこの自動車産業みたいなものとか、
うん、
多分政府と自動車産業みたいなものって、うん、多分切っても切り離せないんですよ。
そうだね、
国の産業として大きいから一番自動車産業が、
う
ん、
そうね。
だからあんま海外のこの自動車メーカーのヒョンデさんのニュースが入ってこないよね。
大きいニュースはね。
いやこれでもこれを見てやっぱ焦った方がいいと思うな、トビちゃんは。
そうね、日本の自動車業界気がついたら、気がついたらというかもう抜かれてるからね。
そう、もう抜かれてる、
抜かれてることを知らない人の方が多いかも、
ね、すらニュースになってないじゃん、トビちゃんが調べないと。でもこれはねちょっと良くないと思う。
確かにね。
そうだから今度トビちゃんちょっとねヒョンデさんとイベントやらせていただきますけども、まあ、もちろんトビちゃん心の中というかまあその根本としては日本の産業を盛り上げたいから水素を盛り上げるっていうところなんですけど、まあ、ある意味いろんな多角的に見ないと、海外のいいところはそれはそれで一緒にね協業したり真似したりする。
ヒョンデさんの力も借りないといけない。
そうなんですよ。なんならステーション運営とかね、ヒョンデさんのノウハウを日本はもっと学ぶべきだと思うんですよ。自動車のこともそう、SUV 作ってください、日本の水素自動車のお願いしたい。本当に荷物詰めないんだから
本当にね。
そういう、そうだからいいところをしっかり学んでいくっていうこともやっぱ大事ですよね、いやトビちゃんのこのニュースではね、国内に限らず、国内外のこの水素の魅力だったりとかね、水素社会の最前線を取り上げていきますので、もしよろしければ皆さんチャンネル登録だったりね、スポティファイでも聞けますので、ちょっとアカウント登録していただいて、毎日発信してますので、ぜひぜひ楽しみに聞いていただければなというふうに思っております。
お願いします。
行きてえ韓国ヨーロッパも行きてえ
まずじゃあね、この夏のイベント